中学旅行の最終日の、ね、ローマ人の手紙の15章です。まあ、
ローマ人の手紙、
基本的に月に1回ローマ人の手紙を順番に読んでいきましたけれども、
Basically, we have been reading through the book of Romans once a month.
ちょっとしばらくの間、空いてしまいました。
But it has been a while. Romans 15, verse 25 to 29.
しかし今は生徒たちに奉仕するために私はエルサレムに行きます。それがマケドニアとアカイアの人々がエルサレムの生徒たちの中の貧しい人たちのために喜んで援助することにしたからです。彼らは喜んでそうすることにしたのですが、生徒たちに対してそうする義務もあります。異邦人は彼らの霊的なものに預かったのですから、物質的なもので彼らに奉仕するべきです。それで私はこのことを済ませ、彼らにこの身を確かに渡してから、あなた方のところに通ってイスパニアに行くことにします。あなた方のところに行くときはキリストの祝福に満ち溢れていくことになると分かっています。アメン。ハレルヤ。主を感謝いたします。今日与えられているこの御言葉を感謝いたします。あなたがこの箇所から語ってください。そしてあなたが導きたいと思っている方向に私たちが動いていくことができますよう、ね、
に。
そしてさらにあなたのことを知る機会となりますように、どうぞ助けてください。アメン。助けてお願いしておりま す,
い
ます はい、ですね、ここでまたパウロはですね、新たな奉仕のために自分は動いていくと言っていました。それはこのマケドニアとアカイアの人々がこのですね、与えるという思いが与えられたんですね。そんで誰に関してかというと、エルサレムの生徒たちの中の貧しい人たちと書いてあります。
Those who did not bring Jesus, the saints and Jesus.
ろんまあそれは良いことですけども、うん、まあ、だけどこの御言葉が、まあ、すなわち今日私たちのそのままこのエルサレムに住んでいるユダヤ人たちに適用すべきかどうかというのはまた別の問題ですね。誰に対してもそれに、ね、良いことをするのは良いことなんですけども、あのなんかちょっと今日行き過ぎた動きというのがあるからまあ、あのこの御言葉は、ね、私たちの教会に当てはめて言うならば、あの、まあ、霊的祝福を受け取ったというのは本当にこのメキシコの教会からですね、そういう意味において私たちの霊的な親はこのメキシコにある教会であるということですね。まあ、ただあのこのメキシコの教会って大きな教会で、またあの、まあ、もちろん貧しい人もいますけども、まあですからね、いろいろ下手してしてもいいんですけども、まあ、あの、まあ、ある意味この日本の教会が豊かな教会だということです。私たち何もすることがないかというと、また実はそうでもないということです。あの、まあ、私たち実は、ね、今日もイブジクのために祈りましたけども、この教会から、ね、若者をメキシコに送る、それそのものが彼らにとっての大きな祝福であると思います。あの、まあ、メキシコの教会のモントレイですね、ガルフェスの教会自身もこのフェブラという本部から使わされて始まった教会です。で、まあ、町の中で3つぐらいに分散しているので、多分全部合わせたら1万人ぐらい規模の大きな教会です。で、まあ、そこが私たちの本当のオリジナルですね。まあ、もちろんオリジナルはあのエルサレムなんですけどね。だから私たちはバランスよく考える必要があるんですよね。あの別に私たちの信仰のルーツはメキシコではありませんし、16世紀の宗教改革でもありません。エルサレムであるイエス・キリストです。まあ、でもあの、ね、それいろいろいろいろな段階に分けて話を考えていく必要があるということです。まあ、でもあの私たちがこの、ね、メキシコに人を送るというのは実はお世話になりっぱなしなんですね。あの留学するって言ったらなんかすごいお金がかかるし、5000から2万円というのは、学生たち労働奉仕することによってね、あの授業料もあのご飯代、料代もご飯も晩ご飯料は全部タダなんですね。 ごい目をかけてくれてます。何か問題があっても、すぐ動いてくれます。すごい、エコヒーっていう言葉が正しいかどうかわかんないけど、そういう状態です。ですからまあ、この機会を生かさないのはもったいないということで送ってるわけですけども、まあ、もちろんそれだけが全てではないです、ね、だけどまあ、私たちみんな配られたカードで戦うしかないという、まあ、そういう表現がありますけども、まあ、そういう意味では私たちにはこの良いカードが配られているのでそれを用いているというそういうことです。それで私はこのことをしまして、彼らにこの身を確かに渡してから、あなた方のところを通ってイスパニアに行くことにします。このイスパニアというのはスペインですね。まあ、このローマ人の手紙を書いた当時、このパウロはギリシャあたりにいたと言われていますね。まあ、マケドニア、アカイア、コリントも、多分私の記憶は正しいので、全部ギリシャです。ですから、一回そこから、エルサレムに行って、そこからまたローマに行って、そして、スペインに行くということです。まあ、今の感覚だったらね、そんなの飛行機ですぐなんですけども。当時は大変だったと思います。でもこのパウルはローマを通る必要がありました。まず第一に、まあ、ローマは全ての道はローマに続くですから、ですから、ね、イスラエルから直接スペインに行く道なんてほとんどなかったと思うんですね。ですからまあローマに行くというのは理にかなっているんですけども、しかしこのパウロにとってこのローマに行く必要があったというのは、本当彼らに会いたかったんです。そもそもね、ローマ人の手紙が書かれた動機という事態も、このローマ人の手紙一章の10節から12節を見ると、お読みしてます。1章の10節、祈る時にはいつも神の御心によって、今度こそついに道が開かれ、何とかしてあなた方のところに行けるように願っています。パウロは何とかしてこのローマに行きたかったんですね。なぜ行きたかったんでしょうか。当時世界の首都だったからでしょうか。そうじゃないんですね。11節を読みますと、私があなた方に会いたいと切に望むのは、御霊の賜物をいくらかでも分け与えてあなた方を強くしたいからです。つまりパウロは自分が行くことによって彼らが霊的祝福を受け取り、霊的賜物を受け取れることを知っていたんです。
Paul knew that by his going directly to meet them, his secret in part, his spiritual gift to them.
この生徒たちの交わりを通じて、この分野です、インパーテーションが行われていくんです。
インパーテーションは、is done through the community and the fellowship among the saints.
皆さんあんまり意識してないかもしれないけども、実は私たちこの日曜日に集うたびにこの分野を受けてるんです。互いに祈り合うことによって、互いに重荷を負い合うことによって、あるいは特に何もしなくても自動的にこの交わりの中にいるうちに受け取っているものがあるんです。ですから聖書ではこの集うことをやめないでと書いて ウルはただ自分が与えたいというだけじゃないんですね。この12節にありますけれども、一章の12節ですね。というより、あなた方の間にあって、あなた方と私の互いの信仰によって共に励ましを受けたいのです。当時この、ね、パウロというのはもうすでにこのキリスト教世界では最も重要な人物の一人でした。それに比べてローマの教会というのはちょっと、ね、記録があんまりないんですけども、おそらく自然発生的に生まれた群れじゃないかと言われています。つまり油注ぎにおいてもこの、ね、なんていうのかな、信仰においてもちょっと、格が低いというか変ですけども、あまり知られてない場所だったんですね、ローマっていうのは。そこに行くことによってパウロは祝福を受けることができたんです。これが福音の力ですね。私たちが誰かに何かを与えるとき、それは私たち の, この能力とかその人格とかそういうのでないからです
。
この信じるものすべての上に神の霊が宿ることによってそれが流れていくんです。だから自分が何かね、何か持ってるとか何ができるできないとは関係ないということですね。
So it doesn't really matter what we can do or what we can do。
そしてですね、29節ですね、元に戻ります。ロンビテン高の15章の29節、こちらに戻ります。あなた方のところに行くときはキリストの祝福に満ち溢れていくことになると分かっています。つまりこの1章の最初においてもそうですし、この15章においてもパウロはもう本当にこの祝福を携えていきたいというそういう願いを持っていたということです。パウロはキリストの祝福に満ち溢れた人でした。皆さんそれを聞いてどう思いますか？まあ素晴らしいと思いますね。思いますか？でももしかしたらこう思うかもしれない。いや、パウロは素晴らしいかもしれない。パウロはキリストの祝福に満ち溢れている
。パウロは full of the blessing of God。
もちろんさっきね、互いに祝福を受け取り合うという話をしたので、ね、いや、パウロだけじゃないっていうのはなんとなく頭で分かってるかもしれないけど、もう今日は皆さんに納得してほしいと思います。ね、パウロがこの満ち溢れていたというのはどういうことなのか。
What does it mean to have the fullness of the blessing of the gospel of God?
この意味が分かるならば、私たちの、私たちみんなが満ち溢れているということが分かるんです。
If you understand that, then we can understand that we all have the fullness of the blessing of Christ.
つまり今日のメッセージのメインのポイントだということです。
This is the main point of today's message.
この満ち溢れるっていうこの言葉は、
fullness、
ギリシャ語でプレイロマという。
It is playing in us.
まあ、文字通り満ち溢れるという意味なんですけど、他にいろいろ意味があります。その意味の一つは必要を満たすということです。ローマ人への手紙、まあ、開かなくてもいいけど13章の10節にこのような言葉があります。愛は隣人に対して悪を行いません。それゆえ愛は律法の要求を満たすものです。愛は律法の要求を満たすという言葉があります。この要求を満たすというこの部分がプレイローマですね。
ローマ13 verse 10 as love does not
オールマイティのなんかすごい力が溢れてるように見えるかもしれないけど、
fullness、you might imagine fullness as like and everything is just completely full。
そうでなくて、この相手に必要なものを満たすことができるならば、それはもうすでに満ち溢れてるということです。
But it means to meet the needs of others, and through that, you receive the fullness。
例えば貧しくても何も持ってないと思われるような人であったとしても、
even if you may feel like you have nothing to give and you feel poor、
その話を聞いてあげることが本当に得意で、
but you are so good at listening to the people。
で、それに言ってそれを通じて恵みを受け取る人がいるならば、
and by doing that, somebody receives grace and blessing。
その受け取った人にとっては、
and for that person who received the blessing、
その人が貧しいかどうかは全然問題じゃないんです。
Doesn't matter that you are poor or not。
豊かに受け取ることができたということです。
You can receive great grace abundantly。
ですからその、ね、何を持っているかではなくて、
It's not about what we have.
受け取る手にとって祝福になれるかどうかなんですね。
It's whether we can be a blessing to the people who have needs.
ですから何か、ね、自分自身を見て、ね、自分はあれがある、これがないとか、そんなことを考える必要はないということです。
So、there is no need to look at ourselves and then you might think like, I like this, I don't have that, I can't do this.
私たちはこの誰であっても何かを満たしていくことができます。
Everyone can fulfill somebody.
その人にしかできない働きというのがあります。
And there is some work that you alone can do.
ですから私たちは誰であっても祝福になることができるんです。
That's why in that sense everybody can be a blessing.
アメンでしょうか。
アメン。
まだみんな納得しないですね。大丈夫です。今日の。段階の波状攻撃です
。
このプレイロマという言葉は、また別の言葉で訳されています。それはマタイの9章16節です。これをここ、まあ、この方開いてみましょう。マタイの9章16節。この聖書をね、この調べるのを楽しむっていうのは、一見なんか違うような言葉でも同じ言葉が使われているということですね。
Sometimes when you study the Bible, the words that are used in this in your language can be actually the same word in original language.
マタイの9章16節。誰でも真新しい布切れで古い衣に切り当てたりはしません。そんな切り切れは衣を引き裂き、破れがもっとひどくなるからです。この16節の中にプレイローマが隠れています。切り当てるって言葉ではない。切れです。あのプレイロマというのは名詞です。動詞ではなくて名詞です。この継ぎ切れという言葉がこれプレイロマなんです。で実際これ新改訳聖書注釈ですよね。なんか星マークがついて下に注釈が書いてます。直訳では家庭を満たすものと書いてます。プレイロマというのは継ぎ切れなんですね。
プレイロマ is unstrung cloth。
皆さん、あの継ぎ切れ、今継ぎ切れつける人いますか？いないですね。
Anybody here who has a patch?
なんか昔のよく聞こえた。
Like elbow or knee?
あの、まあ私がまだね、小学校の時ってまだ日本も貧しい時代だったので。
When I was in elementary school, Japan was in a poor condition.
今の時代、別の意味で若者がね、釣り当ての服着てますけど。
Nowadays, the young people wear that as a fashion.
まあ、とにかくかっこいいもんではないですよね。
Young people
いや、じゃなくて、その私が言ってる、その私の幼少時代の釣り当てです。
But I'm saying the patch
よくないけども、
で
も必要があってそこに置かれてるんですよね。ね、この切り当てがないと、このそこに力がかかって破れがもっとひどくなるからです
。
つまり単なる布なんです
。
実際見栄えも良くないんですけど、だけど必要なんです。ですからね、まあ、私の幼少時代を話せば、なんでこんなキリキリしてるんだ、恥ずかしいって思うこともあったけども、それがないともっとひどいことが起こっていたということで、必要を満たしていたんです。そういう意味で皆さんの周りにはたくさんの必要があります。そして一番近くにいる皆さんを神様は用いてください、
ね、
もちろん最も欠けているものは、最も必要なものは福音です。まだ救われていない人たちにイエス・キリストの福音を述べ伝えるということです。皆さんがそしてその愛によって手を満たしていくときに、
時
には必要を満たし、友となり
関
わっていくときに、そこにおいて神様が力を表してくださるんです。ですから皆さんはキリキレです。プレイロマです。そして満ち溢れているものです。